理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間、第646回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は地学の話をします。
地学、
地面の地に学問の学ね。地学、
地学、
ちょっとねマイナーというか地味とも言われていますが、
でも最近ブラタモリで大注目なんじゃない
かもしれませんと、ね、その前に一つお知らせ。
はい、
サイエントークというポッドキャスト番組がありまして、
うん、
私たちの番組より人気があるらしいんですが、
んと
ランキングが上なんですよ。羨ましい。
ああ、なんと、どうしよう。
で、そこの
企画で、ここは一肌脱いだ方がいい感じ。
いやいやいや、我々が
否定された感じ。
いや、そんなことです。そこに企画があったんで、それに応募しましたっていう話なんですけど、
乗っかっちゃったの。
もちろんそうですよ。だって名前紹介してほしいもん。
なるほど。で、その虚栄心は満たされたのかな。
まずですね、どんな企画だったかっていうと、トリビアアワードということで、トリビアの話題を募集と。音声だったら1分、テキストでもまあ1分ぐらいの原稿を送ってくださいというので、50通ぐらい集まったのかな、うん、そこに、私もそんな理科の時間の吉安ですと言って投稿しました。
お、
はい、なんと、リスナー投票で見事優勝ということで。
なんと、
はい、ありがたいことです。
思いっきりおんぶに抱っこ
まあまあそうですね。で、この番組で投票してねとか言ってないよね要は、
うんうん、
そう、集団票を入れたわけじゃないよねと、
うんうんうんうん、
だってお知らせしてないもんね。
うん、聞いたことないけどね。
はい、というわけで皆さんよかったらサイエントークも聞いてみてくださいね。
よかったらそんな理科の時間も聞いてみてくださいね
聞いてます、その人たちは。ここはい、ということでお知らせでございました。あ、はい、ちなみに投稿したトリビアは、減量で痩せた脂肪は
どうやって痩せるんですか。
呼吸の息に乗って出ていきますっていうネタで
した。じゃあ息をすれば痩せるってこと。
まあ、息をしないと痩せません
それはほら、生きてればみんな、ほらみんなみんな生きてるんだ。
そう、どんだけ、呼気、吐き出す息の中に二酸化炭素が出てくるかっていうのは、運動をするというか脂肪を燃焼させないと出てこない。息は煙突代わり。
そこは必要なわけ。
そう、煙突代わりなだけで、息をたくさんすれば、脂肪が燃えるわけではないので、ということでございました。またトリビアワードとか企画があったら乗ってみようと思います。
はい、
はい、団体票とかをお願いはしないように、フェアな勝負に臨みたいと思います。
お、でも結構本気で取りに勝ちに行くわけね。
いや、わかんないです。大人げないのはやめて、
子供げなければ良いってこと。
まあまあ、子供っぽくてもダメですよ。大人げない、あ、そうそう、大人として勝負しましょうってことですね。はい、
大人げなくなく大人として。
はい、ん、大人げないっていうのは、大人なのに常識をわきまえてないとかが大人げない。
ああ、じゃあ子供っぽくギャーギャー言うってこと
っていうのをやめましょうってことです。
1がいいの、1がいいのって。
ということで、サイエントークさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、地学の話です。
地学ですか。
地学って何の学問かっていう話なんですけど、うん、
地球の学問ですよ。
そうなんですよ。地球科学なんでいいんですけど、
はい、
これがね、守備範囲がとっても広くて、一方で大学受験に重要じゃないって言って、うん、高校でも地学の授業を取る人が少なくなってるっていう事態がありまして、
はい、で憂いでるんですね。
そうです。だって地球に関することってさ、実は身近なんだよね、
うん、
まあ一番皆さん、身近なのは、地球の上で起こっているその大気の循環だとかなんとか、うん、まあ簡単に言うと気象ね、
うん、
気象の情報って身近じゃないですか、うん、明日雨降るかどうか、この夏暑くなるのか、そうでもないのかとか、
はい、
っていう、気象も地学の中に入ってるし、うん、最近少し増えてるという感じられる地震とか火山とか地殻変動みたいな、まさに地球のことをやるのも地学で、その他にも なんていうの、地震とか地殻変動というよりはもう少し地質、地層とか地殻とか、あの石とかそういう方ねっていうのも、地学で、地球のことについてなんですけれども、地球の周りのこと、例えば、超高層の、大気の動きみたいなところ、あと太陽風がやってくるとか、プラズマが太陽から飛んでくるとか、宇宙空間の話とか、宇宙のところも含めて地学の仲間になってるんですよね。
宇宙も地学？
あの高校のカリキュラムの分類でいくと地学のグループになってきます。
あー、なるほどね。もっともっとその大学とかに行けば、あの細かく分かれるから地学の範囲は狭くなるけど、
はい、
そのざっくりと分けた中の地学に結構のとか、今聞いた話だと結構な範囲というか。
そうです。
だって、ね、気象についても知ってるというか学んだことはあるよね。
そうです、そうです。
地学として学んだかどうかはともかくと
して、あまり意識してないでしょ。
学んだ記憶はあるし、
うん
うん、だけど地学としては取る人が少なくなってきた。
受験科目に、取らずに済むから、受験勉強の時には、うん、地学はとりあえず、勉強は置いておいて他の教科に時間を使おうっていう人が増えてしまっているってことです、
うん、
でもほら恐竜の話とかするとさ、半分は生物だけど半分は地学なわけよ。化石だとか古生物とか。
お、恐竜も地学ですか。
生物じゃないでしょ。
なんか大行列の足跡が見つかったみたいじゃないですか。
ああ、恐竜の足跡ね。
そう。
とかっていうので、そういうのは地学なわけですよ。化石の話とか
地学なわけ。
そう、
見つけたのはカメラマンみたいですよ。
へえ、そうなんだ。
うん、
はい、ということでですね、
地学ですよ。
地学大事だし、実は身近、
うんうん、
でも身近すぎてつまらないんじゃないかっていうのもちょっと思っていて、うん、役に立つけどさ、なんかこう今まで知らなかったことが開けてきたっていうのが物理と科学にはある。見えなかったものが見える感じがするとか。
へえ、なんかすごいパワーが身についちゃう感じ、ね、見えるぞ、
物をちっちゃく分けていくと原子になるとかっていうのって、
見えるぞ、原子が見える。
まあ見えたりもしますけど、そういうのと比べると、雨が降ったりね、あの石ころがあったりっていう、ちょっと短すぎる地味さもあるのかなと思っていて。
はあ、短すぎる地味さ、
わかんないけどね、
うん、
で香織さんが言ってくれたブラタモリは地学っぽいこともあるんだけど、歴史とか地形地理、
うん、
とかっていうのも存分に含まれているので、なかなかこう
ブラタモリカ的な、
そう、地学一本槍ではないですけど、今まで取り上げなかった地学的あの、
うん、
見方は、テレビ番組の中ではピカイチ入ってますよね。
そうですね、うん、なんだあとはその土地ならではのいろんな要素が融合した番組かなと。そのさっき言った歴史もそうだし、地学もそうだし、それ以外に経済的な話もそうだしっていうものがあった上での今のここっていう話をしてくれるので、ね、すごくなんか多角的に 見えるなっていうのは。
そう、ご当地番組かもあるよね。
うん、だからいろんなところが誘致したがってんだよね。来て
多分。でブラタモリはサロマ湖っていう北海道の湖に行って、うん、ホタテの養殖のお話を聞いた回があったんですけど、そこで説明してくれた人はなんと妄想旅ラジオっていうポッドキャスト番組をやっていたグッチーさんでした。
なんと、じゃあ吉安さんが出るにはどこに来てくれれば出る。
グッチーさんはほら、あの実は偉い人だからそういう話も来るらしいのよ。
そうなんですか。
ポッドキャスターとして出たわけじゃないからね。サロマ湖の、養殖の漁協の偉い人だから。
うわ、吉安さんは
私はあまり偉くないし、ブラタモリとかの取材が来るようなとこじゃないんで、そこはないです。でも
そこからちょっと頑張ってみちゃうとかさ。
地学は身近なはずなのに人気がないですが、どんなことっていうので、今日はちょっとね、地球について知ろうっていうことをやろうと思っています。
はい。
さて、地球の大きさはどれぐらいでしょう。
サッカーボール10個、ボールじゃないな、
サッカーボール10個
10個かける10の23乗個分ぐらいかな
。
それは10の24乗個っていうんだな
直径じゃなくて あちこち見ると、ね、半径が書いてあることが多いんですけど、
うん、
地球の半径は6371キロなので6400キロぐらいですという感じです。
はい、
これね覚えてもいいんですけど、前から言っている赤道から、極まで、北極とかから赤道までの距離を1万キロメートルにしましょうって言って1メートルを決めたわけですよ。だから地球の大きさまでに1メートルを決めたってことは、うん、地球を一周ぐるって回ると4万キロメートルなわけですよ。
うん、
ということはゴニョゴニョって計算すると、まあまあ6400キロぐらいが、地球の大きさでしょうと。
とかこの一周っていうのは、はい、円周だからってことね。
円周というか大円コースなんですけど、
一番球と考えた時に円周のところの長さだから、そこから半径を求めるってことね。
そうです。
でそうすると大体の概算は出るよねと。
そうです。
半径は 2πr の違う、
そう
2πr、
はい、ってことは一周は
2πr イコール
4万キロ
ってことね。
そうです。
なのでじゃあ r はっていうところで大体、はい、まあ3000、あじゃあ6400弱ぐらいっていう、
そうです、
ものが求められるよねってことね。
はい、と
ほう、理屈を知ればわかるかもしれないけど、
まあ、
そもそも一周4万キロっていうところを覚えないとね、
は
い、
北極から赤道まで1万キロメートルですと。どこをね、
そこのね、
よりどこにするかなかなか難しいよね。光は1秒間に地球を7回半回りますっていうのと、光の速度は時速30万キロです。あ、違う、秒速30万キロですっていうのが分かっていれば、地球一周が4万キロっていうのも分かりますけどね。で、分かるんかいっていうね。なかなか難しい問題があります。
ねえ、ほら、ねえ、偉い人には計算すれば分かるかもしれないけどさ、ねえ。
ダメですか、平民には。
平民にはちょっと0が4つ以上の計算は無理だと思います、ね。
じゃあ、あなたはもう、お小遣いは999円までにします。
999円を999回かけた数ください。
そしたら0が増えちゃうからあげません。
999円の束をくれればいいです。
束。
999個。
うん、ということで、1キロの束を1万個。
お年玉くれんの？
で、1万キロメートルになりますので、そう考えてくださいねと。で、本編では、まあ、中身の話もしますけれども、もう一回大きさ感を実感できるようなお話から入ろうと思っています。
はい、お年玉の中身かと思っちゃった。
さて、地球の大きさなんですけど、
うん、
大きすぎると分かりにくいので、地球を1億分の1にするとどのくらいかっていう話をちょっとします。さっき半径の話したんですけど、直径だと、はい、12700キロぐらい、1億分の1にすると 12.7センチ ね。
ほうほうほうほう。あ、じゃあちょうど手のひらに乗るぐらいの大きさになるわけね。
これね、探したんです。12センチとか13センチのボールって何かないかと思ったら、
私なかなか持ってる持ってる。
何？
ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。多分これがそう。多分これが。ちょっと待って。
最近はね、物理的な大きさをね、表現するのが難しい。
あったあったあったあった。しかも地球儀。
だからそれは地球儀でしょ。スポーツのボールとかみんなが知っているもので大きさでやんねと。
しかも
私が持ってる地球儀は
立体地球儀。
あ、だからそれだから1億分の1なんでしょ、そもそも。
だったのかね。なんかあんまりそんなに大きくなくてっていう風にしてこう買ったんだけどさ、このハワイがぶっ飛んでとんがってる感じね。
ということでですね、ボール、野球ボールよりも大きいけどソフトボールよりもちっちゃいって感じ。
ソフトボールぐらいじゃない？
ソフトボールの一番子供用のちっちゃいやつっていうのがこのくらいの大きさだそうです。大人が使うソフトボールはもっと大きい。
あ、そうなの？
はい。
ソフトボールにサイズの違いがあるとは知らなかった。
私も知りませんでした。今回調べるまで。ということで、ちょっと手の上に乗る 12.74センチぐらいのボールを思い浮かべてください。うん、
はい、
近いものとしては CD の直径が12センチだから、それもちょっと大きいよね。というと CD も DVD も知らない世代がまたいるんですけど、
今日さレコード聞いちゃった。
素晴らしい。 じゃあそれはおまけのコーナーで話しましょう。でね、
はい、
地球は、自転しているからちょっとだけ扁平だって話をするじゃないですか、
はい、
赤道の方が膨らんでいて北極と南極の方がちょっとだけ、短い。今のボール直径が 12.74 センチ、その時に縦の長さは 12.713 センチで、赤道つまり横の幅は 12.756 センチということで、1ミリも違わず、だいたい 0.4 ミリぐらい高さの方が、短いっていう球体です。だからパッと見ほぼ球体ですよね。
ほう。
で1億分の1にすると地球の大きさは 12.7 センチね。で月は直径が 3.48 センチになります。いいですか？ 3.48 センチぐらいのビー玉よりも大きいか。で
大きいビー玉？
そうね、
いろいろなビー玉、
卓球の玉よりもちょっと違う。まあいいや。で地球が 12.7 センチで月が 3.48 センチで、本当の距離は38万キロなので、これを1億で割ってあげると 3.8 メートル、つまり地球が 12.7 センチぐらいにするとその 3.8 メートル先に、3.5 センチぐらいの、月があるというふうなイメージですね。
離れてますね。
そうなんです、
ね、センチの話をしてるのに、はい、いきなり距離になるとメートルが出てくるね、
そうで、何回か前に静止衛星の話したんじゃないかと思うんですけど、
そうでしたっけ？
静止衛星は、地球から、地表から36センチのところにあると1日で1周します。で宇宙ステーションは、地表から4ミリぐらいのところですね。で、今、地球では、地面から100キロメートル上空を超えると宇宙に入ったというふうに、判断することが多いです。なので、
なんだっけ、なんか、リンゴを指で掴んだ時の、
はい、
その指の大きさぐらいが大気圏っていうか、その、
指の
空気がある、指の太さっていうの？厚さっていうの？
今、100キロが宇宙って話しましたよね。
うん。
それは12.7センチからいくと、だって宇宙ステーションが4ミリのとこ飛んでるわけですから、
うん、
それから見ると、1ミリのところが、空気の層です。
あれじゃあ何が何だろう、なんかリンゴを手で掴んだ時のこの手の幅っていうのはじゃあ何だろう、
1センチ弱、
なんかのね高さなんだよな、
指の厚みが。
そう
なんですかね。
ああなるほどねと思った。そのイメージがつきやすかったなと。だいたいそうリンゴに指っていうのがね。
でも、ひまわりとかの気象衛星で地球全体を撮っている写真とかを見ると、うん、もう地球の表面に空気の層があるのはほとんど見えないんじゃないかと思うんでね、
うん、
つまり
もやんとしてるとこじゃなくて、
もやんとしてます、
うん、
直径が、6371キロ、つまり1億分の1にすると 6.7 センチ、で6371キロが、6.7 センチなんで、それの、63分の1が、空気の厚さね、ということはやっぱり1ミリなんですよ、という感じでなんとなくイメージできたかなと思うんですけど、地学の第一歩、地球を知るというところね。
地球の空気は案外薄いってことね。
そうです、薄いです。で、地球の質量、質量何キログラムみたいな話でもあれなんで、比重、つまり水と比べてどれぐらいの重さかというと、地球を全体を、の比重を考えると 5.5 グラム、1立方センチメートルあたりね。水は1立方センチメートル、1センチかける1センチかける1センチで、約1グラムなので、それの5倍ぐらい重い。5倍ぐらい、比重が高いということになります。
詰まってるわけね。
詰まってます。まあ金属だとかその岩石みたいなものは水にみんな沈むじゃないですか。そういうものが集まってできているので、もちろん、水と比べると比重は高いです、
うんうん、
だいたい 5.5 グラムというふうになっています。で じゃあ地球は中身どうなってるのかというのはある程度は分かってますが、人類が到達しているのは、地表から、15キロぐらいまでしか到達はできていません。これからちょっと説明する地殻っていう、一番表面、卵で言うと殻のとこね、から
殻から
掘ってますけど白身に届かないぐらい、
うん、
という感じが地殻というのと、人類が到達できている、こんなに近いのになかなか到達できないところです。人類はね、火星には探査機を送ってるわけじゃないですか、
うん、
で月には人も行ってるわけじゃないですか、
うん、
なんですけど地表、さっきので行くと 12.7 センチの球体で、その上のね、アリンコなのかミニ人間なのかが、0.1 ミリとか 0.2 ミリ掘るのも大変というのが地球のどこまで探検できてるかというところです。
結構その宇宙よりもそれは深海って言い方をするけど、
うん、
の方が実は人類は到達してないって言い方をするけど、
そうそう、うん、
それと同じで案外自分の足元の方が難しいわけね。
そうですね、うん、マリアナ海溝とか日本海溝はとても深いと言われてますけど、うん、10万メートルぐらいとか言って、うん、実は10キロなわけね。10万メートルってすごい深いっぽいけど、10キロ、さっきの理屈でいくと、1億分の1の地球でいくと10キロは、0.1 ミリです。つまり地球の上で
0.1ミリ、
そう、 0.1 ミリのへこみがあるのがマリアナ海溝で、
へこみ、
はい、海面から、0.7 ミリとか8ミリ出てるのがエベレストということになるわけですね。だから、結構まん丸でデコボコはあるけど、うん、そんなに
ではない、
なんていうの、すごい尖ってるとかではないなっていうのが地球の見かけで、もう一回ひまわりから見た地球の形とか見ると、うん、左右の端っこに山が飛び出てたりするのは見えないですよね、写真だと、
うんうん、そうね、
そう、そのくらいまん丸だということです。で、じゃあ人類は到達していないのに、今ね、あっちこっちの、まあ、教科書もそうなんですけれども、地球の中にはマントルっていうのがあって、その中に核っていうのがあって、核の中は外核っていう外側のやつと内核っていう内側に分かれていて、そのマントルの表面、さっき言った卵で言うと殻の部分に、地殻っていう、殻になっている部分が、ありますよと。そこにプレートっていうのと、大陸と、海洋のプレートっていうのが、ひしめき合ってるというのが、まあ、地球の、まあ、モデルになっています。でね、なんで中身がわかるかっていう話をすると、うん、大きい地震が起きた時に地球上のあちこちでその地震の揺れは観測できるんですけど、地震の起きた時の波、地面が揺れるわけですから波が伝わって地球各国というか各地に伝わっていきます。どっか一箇所で地震が起きれば、うん、その時に地球のさっき言ったコアというマントルよりも内側、つまり中心にあるもののところに、地震のね、揺れが到達しても、その先に出てこないことがあると。これどういうことかって悩んで、今の学説では、地球の中心にはコアというものがあって、そのコアは内、まあ、核と言ってもいいんですけど、内核と外核というのがあって、内核は、硬い鉄やニッケルの、まあ、塊、まん丸。で、外核は溶けた鉄が、そこにあって、だいたい1500度ぐらいの、から2000度ぐらいの温度になっている。で、内核っていう一番真ん中の硬いところは、鉄やニッケルが固まっていて、5000度ぐらいになっているというのが今考えられている。
熱いけど、ここは塊なのね。
そうです。圧力が高いので。
なるほどね。
そうなんです。いうのがあって、
液体ではなくて固まっちゃうわけ、ね、固まるというかぎゅうぎゅうに押し付けられて固ま
る
として存在しちゃうわけね、
はい、
うん、
ということで、地球を表面から行くと私たちが住んでいる、まあ、空気があったり、大気がある層の下には、上部マントルっていうのがあって、それがまあ400キロぐらいかな、うん、でその下に下部マントル ていうのがあります。で下の方のマントルね、
はい、
でそれが地表から行くと2600キロぐらいで、その下に、大きい核というのがあって、核は外核と内核っていう風に分けられて、はい、外核は液体、熱いけど液体、うん、内核はとても熱くて固体という風に考えられています、
はい、
さっきも言ったように地震が起きるとマントルの中を地震波は伝わっていくんですが、この外核に入った途端消えてしまったり変な方向に曲がるということが分かっていて、あ、これはこの辺りに、材質の違うものが入っているなというのが分かったり、あとは、地球の総質量は分かったりするんですよ。なんでかっていうと、我々がどれだけ重力を感じているかっていうのは地球の質量が分かるから、逆か、重力が分かれば地球の質量がある程度類推できますよね。で、マントルは岩石だからこのくらいの密度でしょう。だとすると、核、つまりコアなところはやっぱり金属が入ってないと釣り合わないよね。で、この世にあるやつからいくと鉄とニッケルが入っているだろうと、とかっていうのがこう想像というよりは、こっちの、
理屈で押してくって感じね。
そう、こっちの実験結果、こっちの観測結果といろいろ集めていくと、これが一番確からしいというふうなモデルになってくるのが今の地球で、誰かが言って確かめたわけではないんだけれども、内側から内角、その外に外側、外角、その上に下部マントル、その上に上部マントルがあるという構造になっていると考えられています。で、どっちから話せばいいんだろうな、外核、つまりマントルの下と下で内核よりも外ね、はさっき、鉄とかが溶けて液体になってるってお話をしたと思います、
うん、
で液体になってるんで地球が自転するのに合わせて、あとは内核から、外核を通って、マントルに熱が伝わるときに対流が起こっています。対流わかりますかね。冷たいところと暖かいところで、物質の密度が違うんで、冷たいものは下から、あ、じゃあ上から下、暖かいものは下から上にこう移動していくっていうのがぐるぐる回って対流っていうのがあるんですけれども、その外核、鉄が溶けて、まあ、サラサラになっている、ところが、対流で、液体の中かき回せるのと自転によって、かき回さるのが組み合わさって、なんて言うんだろうな、筒状にぐるぐる回るっていう、鉄の塊というか液体の鉄が、ぐるぐる回るというようなことが起きていると考えられています。で、なんでこんな説明するかっていうと、地球が磁石になってるって皆さんご存知だと思うんですよね。方位磁石は北を向くっていうのは地球が磁石だから。で、なんで巻板と真南に近い方角に磁石が動くかっていうと、その方向に磁力を作っている何かがあるわけです。それが今はその外核の、鉄、溶けた鉄とかが、ドロドロになっているものが対流しながら、自転で渦巻き状に巻き巻きされるっていうことが起こっているので、地球に、磁力があるという説が有力です。なので、ぐるぐる回ってるものが、人間をコントロールできてないから、時によっては、真ん中のね、内部コアの少しブレがあったりとか、その外部コア、外核っていうのが、流れがいまいちな時とかがあったりすると、どっちかに磁力線が傾いたりとかっていうのが発生して、方位磁石が真北を向かなくなるということもあったりします。
へえ。
そうなんですよ。ということで、地球が磁石なのは、真ん中の コアにある液体の鉄がぐるぐる回ることで、ちょっとした発電と、磁石を作るっていうのをやっているというのが現在有力な、なんていうの、磁石の説明です。だから何かがあると S というのが反転するとかっていうのも起きやすいんだよね。永久磁石が地球の中にボンってあるわけじゃないんで。
あー、なるほど。状況によって作られてるから、
そう、
その状況が変われば磁石そのものも変わるという可能性があるとね、
はい、だし昔変わったという記録が残っています。
うん、あの年縞とかね、
そうそうそう、そういうところとか岩石の、こう中を割っていくとある面ではこうこっち向きの磁石になってるとかっていうのがあったりします、
うん、
はい、ということで、中身はなんとなく殻と白身に当たるところがマントル、黄身に当たるところが核っていう風な構成になっているっていうのが分かっていただけたんじゃないかと思いますし、白身の部分は、マントルといってほぼ石と同じような物質でできてるんだけど、すごく硬いんだけどそれでも動くと、つまり熱を運ぶために対流が起きて、1年に1センチとか2センチとか動くところがあるというふうに考えられています。
ほう、非常にゆっくりだけど、
ね、非常にゆっくりです。なのでマントル対流っていうのが起きていて、
うん、
それのおかげで、地球中心の熱が外に伝わっていくっていうのと、もう一つは、その上に乗っかってるものを動かす力になっていたりします。で、卵で
大陸ってこと？
ん？近く。
大陸ってこと？
そう。
近く、
卵で例えると、地殻っていう表面に出ている大陸が乗っていたりね、太平洋の海底だったりするところは卵の殻みたいだったら全然動かないわけじゃないですか、硬いからね、
うんうん、
なんだけど実際には大陸移動説というのがありまして、
うん、
一番外側の殻にあたる地殻というのは実はひびが入っていて動くということが分かっています。で、パンゲア大陸っていう、今から3億年あ違う2億年前から3億年前まで、続いていた超大陸っていうのがあって、こちらは、はい、今の大陸が全部一緒になって、はいはい、大きい大陸になっていたっていうパンゲア大陸、2億年前から3年、
超の大陸ね、
そうですそうです、
うん、
というのが、あって、その前にもね、ローラシアとかコロンビアとかロディニア大陸みたいな超大陸があるんですけれども、まあ、直近で言うとパンゲア大陸という、大陸が2億年前ぐらいまで続いていて、だから3億年前から2億年前までは、大きい大きい大陸だったわけだから、
うん、
そのタイミングで、生息していた生物は大陸同士が離れちゃうときにさようならってなったり、したわけで、なんだろうな、生物の多様化みたいなところにも関係してるんじゃないかと思っています。で、
もともとは同じだったものが大陸が離れて、その生態、生活圏が離れることによって独自の進化をしたってことね。
そう、なので化石とかを見ると2億年から3、2億年から3億年まで前までの、化石の分布っていうのを見ると、うん、アフリカと、北アメリカじゃない、や南アメリカに、帯状の共通点があったり、くっつけるとね、それが、インドだとかオーストラリアみたいなもの、また南極にかけても、今は南極大陸ですごく寒いですけど、
うん、
その、パンゲア大陸の時にはあんなに、極地方でもなかったんで、ある程度なんていうの、生物がいた可能性もあるよというのがありまして、
うん、
南極の、から化石が出るかもしれないというのが考えられています。で、じゃあなんで超大陸だったパンゲアが今の、何個って言えばいいんだろうね、6大陸か、南北アメリカね、北アメリカ、南アメリカ、あとはユーラシア、アフリカ、南極、オーストラリア、6つの大陸に分かれたかっていうと、
ああ、ユーラシアはユーラシアで一つだわけね、ヨーロッパと
地続きですから。
あれって何、もともとは別だったから別の名前なの？
いえ、ヨーロッパっていうところとアジアっていうところが両方入ってるからユーラシアですよね。
単にそういう、それで分けてるだけなのね。なんかよく大陸の名前では別々に扱ったりするような印象もあるんだけど、
大陸的にはユーラシア大陸っていう大きい大陸ですよ。
アジアとヨーロッパって分けたりしない？
あ、それは大陸としては分けないで、地域としては分けますけど、アジア地域、ヨーロッパ地域とは分けますけど、大陸としては、ヨーロッパ大陸とアジア大陸があるわけじゃなくて、地続きでユーラシア大陸、つまり6大陸ですよね、
はい、
はい、 で、なんで別れちゃったかっていうと、まあまあ、なんかの力が働いたからなんですけど、マントル、卵で例えると白身の部分に、動きがあります。これは、コアと呼ばれる一番元の、中心にあるやつが5000度とかある熱がどんどんどんどん地球の外に伝わっていったり、マントル自体にもね、放射性物質が入っていて、発熱するのがあるんですけど、何はともあれ地殻と言われている私たちが住んでいるところのエリアは、温度といえば、まあ、20度とかじゃないですか。それに比べて、マントルの方は温度が高いので、本来であれば、カチカチに硬いと考えられている石、岩、岩石でできているマントルも、ゆっくりゆっくり動くというので、対流をして熱を運ぶというのが行われていると考えられています、
うん、
その中にはね、プルームって言って温められて軽くなったものが、まとまって煙が立ち上るみたいにこう動いているエリアや、逆に、プルームでも、地球の中心に向かって落ちていく冷たい、プルームっていうのがあるとかで、一筋縄ではいかないんですが、マントル自体がゆっくりゆっくりぐりぐり動いてるというのが、その2億年前ぐらいに、まあ、活発になったり、その超大陸の下で起こって、それで、超大陸に裂け目ができて、そこの裂け目からそのプレートを作っていくというのが始まっています。わかりやすい例でいくと、大西洋というのはもともとね、北アメリカからカナダのやつがヨーロッパあたりで、南アメリカの出っ張りが、アフリカの左側のへこみにつながっていたと。それを、今の大西洋の真ん中にある、地殻を、マグマが飛び出して地殻を作っているところっていうのがあって、それによってこう超大陸が裂けて、南側じゃない、東側と西側に移動して、アメリカ大陸、北と南とアフリカだったりヨーロッパと、決別して大陸が分かれていったという歴史があります。だから、大西洋の真ん中には新しいプレートを作って、それを、左右に作っていくっていうのが、自然現象が起きていたりします。で、このプレートっていうのは、1960年以降に、世界はプレートの上に乗っかっていて、それぞれのプレートがじわじわ動いてぶつかったりしてるよっていう、プレートテクトニクス、まあ、日本語に訳すとプレート理論と呼ばれちゃうんですけど、っていうのが、発展してきて、それまでは、大陸が動くかどうかみたいな話は、19世紀まではそんなの動くはずないじゃんって思っていたのが、ウェゲナーさんっていう人が、いや、プレートっていうか大陸は実は、もともとはくっついていて、それが分かれたに違いないって話をして、何言ってんだよって言われながらも、証拠がだんだん出てきて、もともとはくっついていたものが分かれた、その超大陸を分けたものは、プレートを、なんていうの、新しく作るところと、プレートが海の中に沈んでなくなってしまうところの組み合わせでできているというのが、20世紀の初期から中期ぐらいまでにいろんなものが、提案されて検証されていたというので、1960年代以降プレートテクトニクス、プレート理論というのは、確実なものになっていきました。で、皆さんね、プレートって聞いたことあるんじゃないかと思うんですけども、日本の近海ではプレートというのが、太平洋からやってきてユーラシアのプレートの下に潜り込むということが起こっています、で、ちょっとだけ複雑なのは、日本の近くでは太平洋から来る太平洋プレートっていうのと、フィリピン海プレートっていうのが両方とも日本の下に潜り込んでるっていうのがあります。だから、そこ三次元的にね、プレートの潜り込みが、ユーラシア側、つまり日本で言うと、日本海からの大陸につながるところについては、頑張って止まっているんだけど、 そこの下に太平洋側と真南のフィリピン海側から2枚のプレートがギシギシ言いながら潜り込んでいるということが起こっています。
はい。
で、それはね、地形というか海中とか海底の地形でもある程度分かっていたことなんですけれども、
うん、
日本って火山とか多いですよね、
うん、
で、なんで火山が起きるかというのもやっぱり20世紀の後半いろいろ考えられていて、このプレートっていうやつが海の、何、堆積物を巻き込んだまま大陸のプレートの下に沈み込むっていうのが発生します、
うん、
そうするとどうなってるかっていうと、海底にあった、水を含んだ岩石たちが、熱いマントルの中に入っていく。で、マントルは、流動はするけれどもそんなに柔らかくないはずのね、岩石なんで、
うん、
なんだけど、海からやってきた水とかが反応すると、うん、溶ける温度が下がっちゃう。つまりもともと3000度ぐらいでは全然溶けもしなかった、ガチガチだったやつが、こう水とその他のものが入ることによって、緩くなる。つまりマントルがマグマになるっていうことが発生します。
お、
なので、皆さんも、世界地図の中に地震が起こる場所とか火山の場所がプロットしてある地図を見たことがあるかもしれません、
うんうん、
それはほとんどのところがプレート、海のプレートが大陸のプレートに沈み込んだ、ところで、うん、日本だとね、太平洋プレートが沈み込むとフィリピン海プレートが沈み込むというのが三つどもえで起こっているんで、うん、日本列島に沿って火山があるのと、うん、小笠原に向かっても、小笠原諸島ねに向かっても火山が並んでいるっていう、プレートの沈み込みに合わせた火山活動っていうのがあって、そこに火山が発生するというのが典型的だけど、ちょっと3枚が三つ止めになってるっていう複雑な場所が日本になっています、
はい、
で、同じように、太平洋のプレートは、うん、太平洋の真ん中で生まれて、アメリカ、北アメリカの西海岸の下にも突っ込んでいるので、実はアメリカ西海岸でも地震や、火山活動っていうのがある程度あるというのが、分かっています。イエローストーン国立公園みたいなところに、間欠泉があるっての聞いたことないですか？
イエローストーンかどっか、レッドストーンかブラックストーンか分かんないけど、間欠泉があるのは聞いたことありますね。結構カラフルだっけ？
そうカラフルな平らな湖のところに間欠泉があるっていうのを見たことある方がいらっしゃるかもしれませんけど、あれはアメリカ大陸、北アメリカ大陸の西海岸ではプレートが地中に潜っているってことが発生しているので、その近くではカリフォルニアで地震が起きたりね、イエローストーン国立公園みたいなところには、地熱が、高く、噴火するかもしれない、火山があるとかっていうのが起きています、
うん、
ということでですね、地球はまん丸で、内側から硬い、内核、真ん中のコア、その外に、少しゆるゆるの溶けた鉄である外核、
うん、
で、その外に、マントル、これは、ほぼ岩石なんだけど、1年間に数ミリから数センチっていう速さで対流を起こしていて、その対流によって、そのマントルの上に乗った、プレート、卵でいうと殻みたいなところには実はひびが入っていて、大陸の方の下に海洋プレートが沈み込んでいくというのがたくさんあちこちで起こっていて、ほぼ環太平洋、太平洋の周りのところでは、そんなことが起こって火山や地震が多いというエリアになっています。なので、なんだろう、卵に例えすぎると殻の構造どうなってんだよみたいなことになりますけれども、宇宙空間に浮いた地球というのは、重力でいろんなものを引きつけています。だから、柔らかい時には、柔らかい中でも重いものが沈んでいって軽いものが浮いていくってことが発生します、
うんうん、
昔々ね、地球ができた頃は宇宙の塵とか まあ、小惑星の塊が、集まってぶつかり合って、地球の元素、あ、じゃない、元素、何よ、ご先祖様みたいな地球ができて、そこにはもっともっと隕石が落ちてきたり、地球内部の放射性物質の熱放射があったりで、全体に石も金属も溶けた状態になっていた時代があるというふうに考えられています。その時に、硬い金属は地球の奥底に沈んで、重い金属は、地球の奥底に沈んで、軽い石たち、相対的にね、が、上に黄身のように、回っているという形になって、地表は冷やされて、プレートがある、
本当にまさに地表
地殻というのに乗ってきますけれども、
地殻、
うん、そうそうそう、地殻を通して、地球の中の熱っていうのは放射されて、マントルの対流に、結びついているというのが地球の中身になります、
うん、
ということでですね、地球の中身を図を使わずに話すだけで30分経ってしまったんですけども、
地球の中身は空洞ですっていいんじゃないですかね。
前ね、そういう映画とかもありましたけどね。
お、
地下都市とか地下帝国があるようなやつ。
お、
そうそう、白黒だった気がするな。ということで、今日地球の話しましたけど、地学の枠組みで言うとほんのほんのほんの一部です。どんな石があるとかって話もしてないし、あとは、気象の話もしてないし、でも、やっと身近な地震が起きますよ、火山が多いですよ、あとは、大陸が離れているのはパンゲアっていうところを、地下からの新しいプレートを作る力でそれが割れてずれていって、一つの超大陸だったのが今6つの大陸に分かれてますよ、というようなことが、分かってくれたんじゃないかと思います。ちなみにね、インドはもともとユーラシアとは別なところだったのを、そのプレートに乗ってやってきて、出っ張ったやつがあのユーラシア大陸とぶつかって、でその歪みで、高い高い山ができた。要は平山、あ、違う、ヒマラヤっていうのは、そういってできた高い山だというふうに考えられていて、エベレストとかね、そういうところの山頂の土はもともと海中の、土だったので、貝の化石が山頂から取れたりするというのが見つかっています、
うん、
というふうにね、地学は実はとても身近で、皆さんが目に見えるようなものが多いんですが、受験科目としてマイナーなのであまり学ばれていないというのがあって、今日本当に最初のとこだけしか話せなかったんで、また地学の話で、地球に関してのもう少し細かい話だったり、他のね、地学に関するところもお話ができるといいかななんて思っております。
はい、
はい、ということで、今日の中身はこのくらいにしたいと思います。
震えが来る感じですね。
地震はないですけど。
そうですか。
はい、ということで、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールで送っていただくときには、リカアットマーク 0438.jp、 RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。またですね、私たちグループ、そんないプロジェクトで運営しているウェブサイトからメッセージを送っていただくこともできます、そんない理科の時間が並んでいる、ところの右側に投稿フォームがありますので、こちらもご活用ください、
はい、
またですね、そんないプロジェクトではそんなことないっしょやそんない雑貨店という番組も配信しておりますので、そちらも聞いてみてください、あとオーディオブックではですね、この後におまけをつけて配信をしております。有料の、聞き放題に登録していただくと聞けるようになっておりますので、もし興味がある方はそちらも聞いてみていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい、ということで、そんな理科の時間第646回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。